お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今月4日、キャンベラの在オーストラリア日本国大使公邸で、天皇誕生日と日豪友好協力基本条約、通称奈良条約の締結50周年を祝う祝賀リセプションが開かれました。会場にはサム・モスティン連邦総督やリチャード・マールズ副首相兼国防相、ドン・ファレル貿易観光相をはじめ、日豪の政財界や文化関係者などおよそ550人が出席しました。1953年にキャンベラに日本大使館が設立されて以来、天皇誕生リセプションにオーストラリアの連邦総督が出席するのは今回が初めてです。鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使はメディアの取材に対し、日豪協力の重要性が共通の認識であることを強調しました。
国際情勢が今激動し、ますます流動化している中、日本とオーストラリア非常に安定した、先進民主主義国同士としてですね、両国がその協力を一層強化しなければいけないという共通の認識が日豪両国に広まっていると思います。で、そういう共通の認識を背景に、今日のその天皇誕生日レセプションはですね、連邦総督にも来ていただきました。これはまさにこういう両国が関係を強化しなければいけないという認識の表れだと思っております。
鈴木大使でした。1976年、三木武夫首相とマルコム・フレーザー首相によって署名された日豪友好協力基本条約は、戦後経済を中心に築かれてきた両国の関係を政治や文化、人的交流などより幅広い分野へと発展させることを目的に締結されました。モスティン連邦総督はスピーチで、フレーザー首相が奈良条約について将来の日豪関係の発展にとって確固たる基盤になると述べていたことについて触れ、同条約の意義を強調しました。
Tonight, on its 50th anniversary, I am so proud to be able to celebrate the
今夜この条約の締結50周年を迎え、その約束が見事に実現され、未来に向けて大きな希望をもたらしていることを心から誇りに思います。この条約はオーストラリアと日本の現在、そして未来を象徴するものです。驚くべき活力と揺るぎない強さを持つ日豪の関係の中で培われてきた両国の専門性、革新性、そしてバイタリティのシンボルとも言えるでしょう。モスティン連邦総督でした。またマールズ副首相兼国防相は、昨年12月に日本との間で設置した戦略的防衛調整の枠組みに言及し、両国の協力が一段と強化していることを訴えました。戦略的防衛調整の枠組みにより、両国はこれまで以上に共に訓練や演習を行い、作戦面でも協力する機会が増えています。今日世界で日本ほど戦略的に一致している国は他にありません。両国の連携は友情と深い信頼関係の上に成り立っています。だからこそ私たちはこの関係を最も意味のある協力関係へと発展させることができるのです。マールズ副首相兼国防相でした。また会場では、日本から取り寄せたそば粉を使った手打ちそばやお寿司、ローストビーフをはじめとする多彩な料理のほか、日本酒やビール、麦焼酎なども振る舞われました。さらに、日本の政府機関や複数の日系企業による展示ブースも設けられ、幅広い分野における日本の技術や魅力をアピールしました。中には JAXA とオーストラリア宇宙庁の合同展示があり、日豪間の宇宙協力や火星衛星探査計画 MMX についての紹介がありました。過去50年における宇宙分野の日豪協力について、担当者の町本エルさんにお話を伺いました。
日本とオーストラリアは宇宙分野で長らく協力をしてきたんですけれども、特にハイライトをできるのは2020年に はやぶさ2という探査機が、持ち帰った小天体のサンプルをサンプルリターンカプセルをですね豪州のウーメラという砂漠に、着陸させたことが起点になっております。で、私たちはこのブースでですね MMX という火星衛星に探査機を飛ばしてそこのサンプルを取ってくるというようなミッションをやっているんですけれども、それもはやぶさ2の知見を生かして、日豪間のパートナーシップの下で、サンプル回収を豪州の、砂漠で行っていきたいと考えています。
今年打ち上げを目指して開発が進められている MMX。 このミッションはどんな未来につながるのでしょうか。
MMX が目指す姿は、地球になぜ水がもたらされていたのかっていうのを解明することにつながります。そういった知見を得ることで地球を大切にしていくこともできますし、あと、工学的な観点からは火星への人類の進出というのを目指していると思いますので、火星圏に往復するという技術を獲得することで火星進出を一歩未来の人類に近づけるのかなと思ってます。宇宙協力はですね宇宙に国境はないというのがありますので、やはり日本だけでは開発が進めていけません。今後2、30年を見据えて、日本が開発している宇宙産業とオーストラリアがこれから大きくなっていく宇宙産業との間で強力なパートナーシップをつなげていければいいなと考えています。
町本さんでした。またオーストラリアで50年以上の歴史を持つ富士通オーストラリアは AI 技術を用いた体験型の展示を披露しました。担当者の末松よし子さんにお話を伺いました。
今回はですね富士通の AI のテクノロジーを使いまして松尾芭蕉さんが日本とオーストラリアの関係について参加者の方々の質問に答えるということをしております。なので楽しみながらAI というテクノロジーを感じていただくというブースを、用意しております。やはり日本とオーストラリアの関係性が今までの中でも非常に強くなっているというところもございますので、その過去から の積み上げてきたものをどうより前に進めていくかという意味も込めまして、今回過去そして未来に向けた日本オーストラリアの関係について皆さんに質問いただいて考えていただく機会になればなということでトピックを決めました。
また奈良条約50年の節目をどのように感じているのかお聞きしました。
そうですね、この50年という、長い中で、両国の関係性もですし、富士通オーストラリアがどういったビジネスをするか、地場でどういった影響力を発揮していくかというところも変わってきた中でも、やはり50年の重みということは非常に感じております。で、技術もビジネスの状況、政治状況も変わる中でも、やはり50年積み上げてきた信頼関係があるからこそ今より拡大していけるというところを実感しておりますので、今は主要なトピックが、AI であったりカンタムコンピューティングであったりと変わってきておりますけども、やはりそこは今までの信頼関係、国と国、お客様と会社というところがあっての今かなと思っております。私個人としても生活者としてオーストラリアで楽しんで毎日過ごせているなと思いますので、そこは会社としてどう日本企業としてオーストラリア企業に貢献をしていくのか、そして個人としてもどう日豪のいろいろな人がいる中で自分もこうよりできるだけ橋渡し的な役割をしていけるのかというのを模索していきたいなと、そして次の世代につなげていければなと思っております。
末松さんでした。さらに50年以上にわたりオーストラリアで事業を展開しているトヨタオーストラリアも出展し、持続的なモビリティの未来に向けた取り組みを紹介しました。日豪関係における現在までの役割、そしてこれからの役割についてどう考えているのでしょうか。トヨタ自動車オーストラリアの担当者、田塚拓也さんにお話を聞きました。
弊社、1963年からポートメルボルンのですね、オフィスにて、現地生産のティアラという車を生産しました。で、そこから工場の生産から販売まで、50年以上、事業をやらせていただいておりますけれども、やはりオーストラリアと日本、この地場で雇用を生んで産業を、育てていく、 その中で自動車というのが大きな役割を果たしていると思います。2050年ネットゼロというのも弊社掲げておりますけれども、今日私たちがここにいるのも、その脱炭素をどうやって、実現するのか、そこの中で、キーとなる次世代燃料でしたり次世代技術、例えば、水素自動車がそれに変わると思いますし、バイオ燃料、バイオディーゼル燃料ですね、こういったものが、今後さらに地球環境とともに、自動車を広げていく、それがですね未来の子どもたちに向けた私たちのやるべき使命かなと思ってますし、そこに向けた、アプローチをどんどん、一緒に日豪連携で、やらせていただきたいと思ってます。
田塚さんでした。今年は奈良条約締結50年を記念し、文化や観光、教育など様々な分野での交流イベントが予定されています。両国の大使館では地方自治体や企業、民間団体などが主催する日豪交流イベントについて50周年事業としての申請も受け付けており、審査を経て公式事業として順次追加される予定です。最新のスケジュールは在オーストラリア日本国大使館総領事館または在日本オーストラリア大使館のホームページで確認できます。以上、キャンベラの日本国大使公邸で行われた天皇誕生日と日豪友好協力基本条約50周年の祝賀リセプションの様子を SBS 日本語放送の新野遥がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。